チャプター5、時代が変わっても稼げる先生のビジネスアイデア術。世相の浮き沈みに左右されない対応力。情報過多な時代にこそ実現したい取捨選択と逆流設計。情報過多な時代、 SNS ツールの種類やノウハウも膨大で、いくら学んでも追いつかないほどです。しかもどれも正しそうで、どれも正しくないような気もしてきます。そんな混沌とした時代に生きている私たちは、何を指針にしたらいいのでしょうか。10年以上前の集客であれば、ブログが主流でした。ツールとしてのブログの機能を上手に使えば、それだけで集客できていたという時代です。今は SNS だけでもたくさんの種類がありますよね。インスタグラム、フェイスブック、YouTube、TikTok、Twitter、クラブハウスなど、それぞれの顧客属性も全く違えば、運用方法も千差万別です。これに加えて、DRM、ダイレクトレスポンスマーケティングと呼ばれる、こちらからお客様に働きかけて、信頼関係を構築してサービスを紹介するというメルマガや LINE などもあります。もっと王道な手法といえば、ホームページを軸にした SEO 対策と呼ばれる直接検索での集客や、その派生から生まれた地図検索対策の MEO もあります。教室の先生など、パソコンや集客用語に弱い方には、理解するだけでも時間がかかってしまうノウハウが山ほど巷にあふれています。こんな時、どうやってこの情報を取捨選択したらいいのでしょうか。情報精査能力はノウハウを学ぶよりも効果絶大。一般的には見落とされがちなのですが、これだけ情報があふれる時代には、ノウハウを学ぶ能力そのものよりも大切な視点があります。それは、そのノウハウが実践効果が出やすいものなのか、どこからその情報を仕入れたのかという視点です。以前、初めてのクライアントさんとの面談の際、こんなエピソードがありました。その方は、独学でネットに転がっている無料情報を寄せ集めて、自分でいろいろと実践してみたけれど、集客がうまくいかないことを悩んでいました。今は無料情報もかなり質が上がってきていて、必ずしも無料だから悪いというわけではなく、逆に有料だからといって必ずしも良いとは限りません。しかも、それが高額であればあるほど価値があると思ってしまうのは、少し短絡的かもしれませんね。なぜなら、その価値を見抜くことができない人にとっては、どれが本当に正しい情報なのかを見抜けなければ、大した中身ではない情報でも飛びついてしまうこともあるからなんです。つまり、どの情報を選び実践するかで、その後の成功への距離が大きく変わります。情報過多の時代には、ノウハウそのものを精査せずに学ぶよりも、どの情報が自分にとって良い情報なのかを精査する能力がむしろ必要だと思うのです。情報精査は取捨選択、ビジネス行動設計は逆流から。ノウハウや情報を集めればいいという時代から、その質が問われる時代へ変わりました。つまり、必要のない情報は精査して捨てることも同時に行わないと、情報を増やせば増やすほど行動指針がぶれる可能性も高いのです。質の高い情報は、実際に成功している人、実践している人がきちんと伝えているものを選びましょう。誰かの受け売りという二次情報だと、情報の正確さが落ちていきます。さまざまな情報を集める前に、まずはいつどういう状態になっていたいのかという目標を先に決めます。つまり、ゴールから先に決めていきます。その後は目標に向かって、正しい情報をきちんと選び、 迅速に行動することが大事です。情報処理能力がある人は、世相が変わっても結果としてうまくいっている人が多いんですよね。ストーリー33。情報過多な時代にこそ実践したい、取捨選択と逆流設計。ストーリー34。過去の栄光に執着しないことが成功の近道。過去の栄光に執着してしまう。これはここ数年、ベテラン先生と面談をしていて、一番大きく感じているテーマです。ベテラン先生からの相談で一番多いのが、昔は何もしなくても教室が満席だったのに、最近、毎年新規の生徒さんが来なくなって、先細りが不安、という内容です。この、何もしなくても満席だったというマインドが、未来へ向かっての成功を邪魔する要因にもなっていることに気づきました。その背景とメカニズム、対応方法を紐解いていきましょう。ベテラン先生にとっての過去の栄光とは。ベテラン先生の一つの傾向として見られるのが、満席が続いていたのは自分の実力と勘違いしているケースです。つまりそういうタイプの先生は、実は集客ができない場合が多いのです。正確に言うと、集客をやったことがない。やらなくても勝手に集まっていたからなんです。具体的に言うと、ネット社会になる前にすでに教室があって、宣伝しなくても口コミと紹介だけで満席になっていた状態だったのです。満席になっていたのは事実です。確かに先生の教室に魅力があったのも事実かもしれません。しかし、必ずしもそれは教室の実力だけではなかったという可能性もあります。なぜなら当時は、需要と供給のバランスが崩れていた可能性が大きいからなんです。集客しなくても人が集まる場合には、需要と供給のバランスが悪い。十数年前は、現在と比べて、自宅教室は圧倒的に少なかったのです。つまり、教える人より習いたい人が多いという構図なら、ある一定のスキルがある先生であれば、ほぼ口コミと紹介だけで人が集まるのです。ところが、その後時が流れて環境が変わり、今では十数年前に比べて教室数は軽く10倍くらいに増えました。オンライン教室まで入れると、さらに増えていることになりますよね。それでもまだ先生は、自分の実力で集客ができていた、と勘違いしているのですが、実際は、周りに教室がなかったから生徒さんが来ていただけ、というケースも多々あるのです。教室が増え、競争が激しい時代になり、競争力のあるライバル教室が周りにできて、SNS の発信やホームページの充実など、ネットマーケティングを駆使するようになったら、当然、生徒さんはライバル教室に行ってしまうということが簡単に想像できると思います。昔の栄光への執着を捨てて、新しい自分でチャレンジすることが必要。今まで満席教室だった自分が、SNS などで顔出しをしたり、必死に集客しているような姿を見せるのは嫌です、とおっしゃるベテラン先生もいらっしゃいます。少し酷なことを言いますが、もしも現状、どんどん新規の生徒さんが減ってきていて、これからも教室を存続させたいと思うなら、自分が変わることを決意した方がいい。昔は確かに満席だったかもしれませんが、それは時代が運んできたラッキーな副産物だったと割り切って、今の時代に合わせた集客をすることも考えなくてはいけません。過去の栄光に執着しても、未来の成功にはつながりませんよ。自分が望む未来を作りたいならば、 今の時代に自分の行動を合わせて変化、変容をさせることが、結果として成功の近道になるのです。ストーリー34、過去の栄光に執着しないことが成功の近道。ストーリー35、社会情勢や他業界の動向にも興味と関心を持つ。教室業の先生の傾向として職人かたぎという点が挙げられます。それは決して悪いことではありませんし、一つのことを集中して掘り下げて深めていくというプロセスはとても素晴らしいことだと尊敬しています。ただあまりにも業界のことや目の前のスキル習得に集中しすぎると周りが見えなくなる先生も多いんです。一言で言うと世間からずれているということです。よく業界の常識は世間の非常識という言葉も聞きますが、教室の先生と話をしていると、ご自身の業界領域の話はとても深く知見があるのに、社会情勢や経済のことには全く無頓着な方が多いと感じています。もちろん人によってその差はありますが、普段の教室やレッスンに追われているので、余計な知識を頭に入れる余裕がないということも理解しています。ただ、未来に向かって楽に仕事をしたいのであれば、やはり予見する能力が必要になるでしょう。未来を予見する能力を磨く方法。私はコンサルタントという職業柄、教室の先生の未来を先取りして、今やるべきことを伝えることが多いのです。つまり、未来に起こる出来事は、起こった時に対応していると出遅れる。つまり、チャンスを逃すということになります。今までクライアントさんにしてきたアドバイスはあまりにもたくさんあり、すべてを紹介することはできませんが、その中から最近起こった二つの大きな出来事を紹介します。一つはオンライン化です。コロナ禍以前の4年以上前から、教室業も数年後にはオンラインに転換、またはオンラインと共存する時が来るだろうと考えていました。そのためクライアントさんには早々にズームを導入してもらいました。その甲斐あってコロナ禍でもクライアントさんはすぐにオンラインに切り替えて教室を続けられました。結果として売上を維持できた先生、売上が急激に上がった先生が続出。時代を先読みして少しだけ先取りの努力をするだけで未来が楽になったんです。もう一つは米粉です。小麦アレルギーの増加や美容志向の高まりといった社会背景もありますが、10年以上前から着目していました。急激にブームになる3年前にパン教室を営むクライアントさんに、米粉のブームが来るから今からやった方がいいと伝えていたのです。対応した教室はみんな超人気になりました。これもタイミングをうまくつかんだ事例です。では私がなぜそのブームを予見できているのかというと、ニュースを教室業への影響という観点から日々追いかけているからなのです。未来を先読みできると小さい努力で大きな成果を得られる。うまく成功する人とは一言で言うとタイミングが良い人です。同じことをやっても時代の波に乗っている時にできるのかできないのかで成果が大きく変わります。そこに必要な能力は情報の加工能力です。特に私は経済情勢をよく見て3年先の教室業への影響を先読みしてクライアントさんにアドバイスしているので、いわゆる当たるという状態を作り出すことができています。もしもあなたが最小限の努力で成果を得たいなら、もう少し視野を広げて 自分の業界領域だけでない異業種の成功事例にも目を向けてください。今の業界でも活かせる成功できるヒントがたくさん転がっています。それを見る目を持つか持たないかが、小さな力で大きく成功できるかどうかの分かれ目になると感じていますよ。ストーリー35、社会情勢や他業界の動向にも興味と関心を持つ。ストーリー36、ビジネスがうまくいき続けている人は常に学びをやめない。投資にもいろいろな種類がありますが、一番リターンが高い投資は自己投資です。私自身が実感した経験を実例としてお伝えします。私はビジネスに生かそうと決めたセミナーなどへの投資は5倍のリターンを目標に学ぶことを指針としています。例えば50万円の講座なら250万円稼ぐつもりで受講しているということです。投資回収率5倍という投資は、不動産やリスクの高い投資商品ではない限りはなかなか難しいと思います。一方、自己投資の回収の可能性は、自分の頑張りによっては青天井、50万円の学びでも3000万円を生み出すことだってできます。すべては自分次第なんです。そんなふうに考えると、一番効率が良い投資はやはり自己投資だと思います。学びはつらいものという概念は捨てた方がいい。貧しかった幼少時代は、行きたくてもお稽古事などに行くお金もなく、中学高校も塾に行くお金もなかったので、何でも独学で学びました。旅行会社に入りたくて最短最速の道として旅行の専門学校を選びましたが、この時も家にお金がなかったので、新聞小学生として新聞配達をしながら学校に通うことで学費の工面をしました。人生を変える可能性とヒントは、今の環境からの脱却にしかありません。そのためには知恵が必要になります。だから学びはどうしても必要でした。未来の夢を手に入れるために。このように私にはもともと学びに貪欲な幼少期があったのです。当時の私は、親御さんが簡単にお金を出してくれて、塾や習い事にも行きたいように通わせてくれているのに感謝もなく、面倒くさそうに通っている友人を見るにつけ、私と変わってほしいと心底思ったものでした。大人になってからの学びは強制されるものではありません。自分がやりたくて学ぶものです。それが仕事に活かせることだから学ぶのか、趣味とリラクゼーションのための学びなのかは別として、自分が選択して学びを選んでいるのです。それは辛いことでしょうか。大人になって学ぶということは、自分がやりたいことだけを選択すればいいので、そこには辛さを感じる必要はないと思っています。でも仕事のためにパソコンとか習うのは苦手だから辛いんですが、という声もありそうですが、ここにも本来は仕事のために必要と自分が選択しているという背景を忘れてはいけません。つまり、しなくてもいい選択もできるからです。パソコンが嫌ならパソコンのスキルが必要ない仕事をすればいい。ただそれが夢を叶える延長にあるならば、それは夢の第一歩を着実に歩んでいることになりますよね。そう思ったら、辛いという概念は必要ないですよね。ビジネスがうまくいき続けている人は楽しく学んでいる。知恵の蓄積がある人は、時代の変化にもその引き出しと知恵を絞って上手に対応していけます。普段からその知恵を蓄えているかどうかは、有事の際に発揮されます。現代は予想もつかないことが次々に起こる時代です。 そんな時に頼りになるのは柔軟な対応力です。普段からの学びがあなたを助ける杖になります。そう思って楽しく学びを続けていきませんか？ストーリー36。ビジネスがうまくいき続けている人は常に学びをやめない。ストーリー37。売れる商品を生み出せる人は、時代の流れと顧客心理に合わせて柔軟に変化できる人。どんな社会環境になったとしても、一定数その影響を最小限に食い止めながら、売り上げを落とすことなく上げ続ける人がいます。もちろん、選んだ業界やビジネスモデルが良いという点もあるでしょう。しかし私が感じているのは、成功の要因はそこではないということです。売れ続ける商品を生み出せる人とはどのようなタイプの人なのか。それは時代の変化に柔軟に対応できる人です。うまく売れた商品、サービスを変化させることに躊躇しない。自分自身のビジネスにおいても環境変化に合わせて柔軟に変化させるべきだと常々思い実践していますし、クライアントさんに対してもそのように伝えています。例えばオンライン講座の普及はコロナ禍によって一気に進みましたが、私はコロナ禍になる4年前からすでにズームを導入していました。来るべき未来は教室業でもオンライン化すると確信していたからです。さらに遡って言うと、10年前、私自身がパン教室をやっていた時にも、スカイプを使ってオンライン化にチャレンジしていた経験があります。当時は一般的にネットの高速化が進んでいなかったので、講座化は断念しましたが、私は来るべき時代の変化を先読みしてチャレンジしていたということになります。当時は対面かつアナログ対応が教室業では当たり前の時代でした。でも、私はその時からすでに動いていたのです。結果としてコロナ禍において私のクライアントさんは、ズームに慣れていたので、割とスムーズにオンライン化できて、さほど打撃を受けずに教室業を継続できました。つまり、今売れているからそれでいいということではなく、常に時代の変化にアンテナを立てておくことが、結果としてビジネスを停滞させることなく動かすコツだと思うんです。ということは、売れている商品でも変化させることを視野に入れて商品構築していくことが普段からのポイントになります。人は慣れたものを手放すことを先延ばしにしてしまう。人は慣れていてうまくいっているものはずっとうまくいき続けると錯覚を起こします。しかし商品サービスには製品が市場に投入されてから寿命を終え衰退するサイクル、プロダクトライフサイクルという流れがあると理解しておくことも大切です。つまりうまくいっていると楽だからその先を見ようとしないのではなく、この時こそ次の稼げる商品を開発しておけるかどうかがポイントになります。うまくいっている商品でも時代の変化に対応できるように準備しておけるようにしましょう。私が心がけていることは、うまくいって利益が出ている事業があるときに、失敗しても大きな影響のないチャレンジ案件の新規事業にトライすることです。うまくいっているときなら、仮に新規事業に失敗して損害を出しても、大した痛手にならないからです。とはいえ、そういう気持ちで向かう事業は、大抵うまくいきます。気楽な気持ちで大きくチャレンジできるからだと思うんです。業界が違うビジネスを同時に5事業を回していたのも、そのような理由からでした。だから、慣れているものに依存しすぎない。これが大切です。時代の流れはゆっくりじわじわと変わりながら、 ある時臨界点を越えた時に一気に状況が変わります。その備えをしておくことがまずは大事です。いざその時が来たら、うまくいっていた成功体験をあっさり捨てて新しいことにチャレンジできるかどうかが、変化が多い時代を生き抜く一つの知恵なのではないかと思います。ストーリー37、売れる商品を生み出せる人は、時代の流れと顧客心理に合わせて柔軟に変化できる人。ストーリー38、新しいビジネスを作り出す原動力は好奇心と人間関係。クライアントさんの中には、新規事業のアイデアや新しいサービスを考えるのが苦手な方がいらっしゃいます。既存のサービスだけで長期間良い状態を保ち続けるのは難しい時代に突入しています。だからこそ、常に事業をブラッシュアップできる思考や新規ビジネスを作り出す力がある人が、結果としてうまくいきやすい傾向があります。このような人たちに共通している2つの特徴は、好奇心と良い人間関係を持っているという点です。好奇心を持っている人はタフに生き抜ける。未来が予測不可能な時代に生きる私たちは、予測精度を上げるよりも有事が起こった時に対処できるタフなマインドを持っている方がいいと日頃から実感しています。実際に私はクライアントさんからこんな質問を受けることがあります。今考えていることは業界的にも非常識と言われそうで躊躇しています。気持ちはわからなくもないのですが、その方が喜ばせたいのは未来のお客様のはず。だから本来は同業界の友人に何か言われたとしても、例えばそんな金額高すぎるんじゃない、そんな内容誰も喜ばないよなど、このように同業界の友人に何か言われたとしても全く関係ないというのが一つの方針です。さらに言うと、そんな不確定な未来を心配するくらいなら、言われてから考えるくらいに気軽に考えた方が、やってみたいことに簡単にどんどんチャレンジできるはずです。私の過去を振り返ってみても、いつもそうやって会社内のルールや常識を壊しながら改革して生きてきたのです。文句を言う人もいましたが、最終的に良くなれば問題ないと思っていたので、批判もすべて受け止めて改革を進めました。個人事業レベルならそこまで大きな批判や抵抗はないはずですから、チャレンジしやすいと思います。どのみち他人が言うことですから、アドバイスは聞いても最終的にどうするかを決めるのはあなた自身ですから、今悩んで進めたいことの方が時間がもったいないのです。それよりも、あなたがワクワクすること、お客様がウキウキすることにフォーカスしてください。あなたの好奇心を最大限に広げることが強い事業づくりのコツになります。良い人間関係を持っている人は、頭脳をたくさん持っていることに等しい。新しいビジネスを作る原動力は、自分の既成概念にこだわらないことがポイントです。いつだって新しいアイデアは、自分の常識の外に存在するんですよね。つまり、新しいアイデアは、他者との関わりから生まれることが多いのです。まずは知見を広げるために、ぜひ読書をしてください。教室の先生は読書に苦手意識を持つ方が多いですが、本を読んで知識を身につけることは、一概もなく、百利のみで多くのメリットがあります。他人の人生をたった一冊の本で体験できるのは、本当に素晴らしいことだと思いますよ。そして、読書よりももっと素晴らしいのが、良質な人間関係です。人によって定義は違うかもしれませんが、私が思う良質な人間関係とは次の2つです。 自分にない思考や概念を持ち、尊敬できる生き方をしている人とのつながり。もう一つが、常に前向きにチャレンジしていて、一緒に成長できる人とのつながり。良い友人を持っている人は、それだけで未来への可能性が膨らみ、加速します。仲間と一緒に夢を実現する。それはとても豊かな人生を送るエッセンスになります。ストーリー38、新しいビジネスを作り出す原動力は、好奇心と人間関係。ストーリー39、営業が苦手な先生にこそ知ってほしい、いつでも稼げる営業的思考。営業って売り込みですよね。私そんなことやりたくないです。このような話を教室の先生からよく耳にします。確かに私も営業職という職業をきちんと理解するまではそんなイメージを持っていたこともありました。ところが自分が実際に営業職をやってみて、それは自分の勘違いだったことに気づいたのです。私はあらゆる種類の営業職、個人相手、法人相手、数千円から数億までの商品を扱う、そういう営業を行ってきました。サービス業が好きな人間です。サービス業の嬉しい点は、お客様からダイレクトに、ありがとうと言ってもらえること。この一言が嬉しくて動いてしまいます。ですから、教室業もコンサル業もサービス業の位置づけで考えています。お客様が望むこと、喜ぶことを実現するために、自分の能力を最大限に使うという点は、どちらも一緒。よって、営業職という仕事を、押し売り営業と誤解している人は、そもそもの視点が違うと言えます。営業職というのは、実際はとても創造的です。決して押し売りではありません。問題解決できる、または喜んでいただけるもの、サービスを提案して、相手が欲しいと思えば制約になりますし、欲しくなければ制約にはなりません。自慢するわけではありませんが、これは営業職時代に最優秀営業賞をいただいたこともある経験を踏まえて言えることです。当時の私は決して売りまくったわけではなく、提案しまくって欲しいと言われて制約できただけなのです。売ったというよりもたくさん提案しただけなのです。売らない営業として動いていた私は、そこまでのストレスを抱えながら顧客を訪問していたわけではありませんでした。ですから、営業職は創造的で面白い仕事だと思っていましたし、私が好きで情熱を傾けられる商品なら、何でも売れると思っていたくらいです。営業が苦手な先生は、意識が自分に向いているから集客もうまくいかない。営業が苦手という先生の思考には、一つの特徴があります。それは、お客様というよりも、嫌われたくない自分という内側に意識が向いているという点です。本当に喜ばれるサービスを提供する、または紹介するなら、嫌われるはずがないのです。でも、自信が持てない。だから営業、押し売りなんてしたくない。という思考になってしまいます。それは相手に対して意識が向いているのではなく、嫌われたくない、傷つきたくないという自分に意識が向いていることになるのです。ということは、お客様の真意と本音を理解していないということにもなりますよね。そうすると外界的にはどのような影響が出るのかというと、それは集客がうまくいかないということにつながってしまうのです。営業という職業はさておき、教室の先生にも営業的思考は必要だと考えています。なぜなら、うまくいっている先生は、ほぼ 100% に近い確率で、営業的思考イコール、 お客様ファーストの視点で動いているからなんです。多くの先生の活動を見ていても、営業は嫌いですと言っている先生で集客がうまくいっている方はほとんどいません。私が日頃から提唱している自動集客という仕組みについても、結局お客様が欲しいものを見つけて自動的に引き寄せられて申し込みが入るという仕組みです。つまり売り込み営業とは逆の概念です。ですから売り込みをしたくないならば、むしろ営業的な発想を自分に取り入れる方が集客を成功させる早道だと、営業嫌いな方には特に伝えたいと思います。ストーリー39、営業が苦手な先生にこそ知ってほしい、いつでも稼げる営業的思考。ストーリー40、世間の常識を疑う目を持ち、自分で新常識を作る。私は常日頃、常識って何だろうと思いながら行動しています。多数決的に決められたルールが常識になるのだと思いますが、これが面白いことに、年齢、職業、性別、業界、時代、国が違うと、ルールの基準が大きく変わるんです。この前まで常識だったことが、あることをきっかけに、いきなり非常識になることだって、よくあることなんですよね。時代を作る人はいつだって非常識思考。その時にみんながやっていないことを提唱する人は、大抵非常識扱いされます。確かに、人の命や尊厳に関わるほどのモラルを犯すことは、時代を超えても非常識になることは多いと思います。ですから、大抵は、その時代に、その業界でやっていないことをやると、非常識扱いされるのです。本当はそこにチャンスがあるはずなのに、そこにチャレンジする人が少ないのです。しかし、その非常識から始まる発想でも、それが便利で多くの人の支持をいただけるならば、それはいつしか常識になっていきます。だから私は、そんなチャレンジをしようとしている人には、大いにエールを送りたい。そこには、年齢も性別も、業界の垣根も超えて自由でいていい、という思いがあります。そして、自由とは、夢をつかみたいすべての女性に持っていてほしいマインドだと思っているからなのです。あなたが作る新しい常識は、非常識でいい。今の私が作られたのは、パン教室の運営時代から現在のコンサル業に至るまで、その時代の業界常識とは逆のことをたくさん重ねてきたからだと感じることが多いのです。10年前ではほとんどの人がやっていなかったコンセプト設計のあるパン教室を作り、ヒットしました。コンセプトがないのが常識の時代に、まさに対極にあるパン教室だったと思います。当時主流だった初級、中級、上級といったスキルを中心に売る教室ではなくて、スキルもさることながら、大好きな誰かにプレゼントするためにおしゃれな形のパンを作ることを教える天然酵母パン教室という設計にしました。おそらくそれがお客様の目には新鮮に映り、全国から生徒さんが集まるパン教室になりました。そんな経験を踏まえて、私はコンサル業としての自分のポリシーも、非常識をベースに活動基準を作っています。今までの常識を否定するのではなく、常識を踏まえた上で、それを飛び越える。だから、非常識なのです。例えば私は、リアルセミナーなどでは、よくパーティー形式のセミナーも行っています。音楽ライブ、サックス演奏、食事、ビジネスセミナーが融合しているので、雰囲気は芸能人のディナーショーに近いかもしれませんね。ドレスを着てサックスを演奏して、食事もいただいて、最高に楽しい空間で、参加した皆さんに未来の理想の姿を脳内にインプットしていただく時間です。 頭の固い人からは非常識と言われそうですが、私自身が楽しいですし、何より私のお客様が喜んでくださっているので、それでいいと思っています。あなたが作る新常識は、あなたのファンであるお客様にとっての常識であればいい。だから勇気を持って、あなただけの非常識を作ることは、激動の時代に必要なマインドの一つになると思います。ストーリー40、世間の常識を疑う目を持ち、自分で新常識を作る。チャプター5、時代が変わっても稼げる先生のビジネスアイデア術、まとめ。時代が変わっても稼げる人と廃れる人の違いは何でしょうか？と聞かれたら、きっと私は、日頃の情報収集と有事の対応力と答えると思います。様々な可能性に対して情報収集し準備しておけば、心の安心が保てますし、その後実際に何か大きな変化が起こったとしても、様々な選択肢から最善の方法を得られます。また何があっても焦ることなく向き合うタフなマインドがあれば、大抵のことは乗り越えられる。うまく生き続ける人とは、タフなマインドを持ち、周到な準備ができる人だと思いますよ。チャプター5、時代が変わっても稼げる先生のビジネスアイデア術、世相の浮き沈みに左右されない対応力。